2020年2月9日です。
61章1節から3節、旧約聖書中ほど1162ページ上の段です。イザヤ書61章1節から、主は私に油を注ぎ、主なる神の霊が私を捉えた。私を使わして貧しい人に良い知らせを伝えさせるために、打ち砕かれた心を包み、囚われ人には自由を、つながれている人には解放を告知させるために、主が恵みをお与えになるとし、私たちの神が報復される日を告知して、嘆いている人々を慰め、シオンのゆえに嘆いている人々に灰に変えて冠をかぶらせ、嘆きに変えて喜びの香油を、暗い心に変えて賛美の衣をまとわせるために、彼らは主が輝きを表すために植えられた正義の樫の木と呼ばれる。以上です。続きまして、新約聖書ルカによる福音書4章14節から30節、新約聖書107ページ下の段です。ルカによる福音書4章14節から、イエスは霊の力に満ちてガリラヤに帰られた。その評判が周りの地方一帯に広まった。イエスは諸街道で教え、皆から尊敬を受けられた。イエスはお育ちになったナザレに来て、いつもの通り安息日に街道に入り、聖書を朗読しようとしてお立ちになった。預言者イザヤの巻物が渡され、お開きになると、次のように書いてある箇所が目に留まった。主の霊が私の上におられる。貧しい人に福音を告げ知らせるために、主が私に油を注がれたからである。主が私を使わされたのは、囚われている人に解放を、目の見えない人に視力の回復を告げ、圧迫されている人を自由にし、主の恵みの年を告げるためである。イエスは巻物を巻き、係の者に返して席に座られた。街道にいるすべての人の目がイエスに注がれていた。そこでイエスは、この聖書の言葉は、今日あなた方が耳にしたとき実現したと話し始められた。皆はイエスを褒め、その口から出る恵み深い言葉に驚いていった。この人はヨセフの子ではないか。イエスは言われた。きっとあなた方は医者よ自分自身を治せという言葉座を引いて、カファルナウムでいろいろなことをしたと聞いたが、教理のことここでもしてくれというに違いない。そして言われた。はっきり言っておく。預言者は自分の故郷では歓迎されないものだ。確かに言っておく。エリアの時代に3年6ヶ月の間、雨が降らず、その地方一帯に大飢饉が起こったとき、イスラエルには多くのヤモメがいたが、エリアはその中の誰のもとにも使わされないで、シドン地方のサレプタのヤモメのもとにだけ使わされた。また、預言者エリシャの時代に、イスラエルには雷病を患っている人が多くいたが、シリア人ナーマンのほか誰も記憶されなかった。これを聞いた街道内の人々は皆憤慨し、総立ちになってイエスを町の外へ追い出し、町が立っている山の崖まで連れて行き、突き落とそうとした。しかしイエスは人々の間を通り抜けて立ち去られた。以上です。それでは祈祷を捧げます。はじめに、各自心の内に祈りの準備をしてください。お祈りします。全知全能の父なる神様、皆を賛美いたします。 2月第2の主日にあなたの御前に集うことが許され、心から感謝いたします。これから捧げる礼拝の始めから終わりまであなたが共にいてくださり、ここに集う一人一人の上に上からの祝福を与えください。すぐ主に犯した罪を主の贖いによって許し、新たな主の旅路を守り導いてください。国内外では新型ウイルスの猛威に不安が募り、人種の隔てを深め差別も広がっています。とりわけ隣国の人々の多くの命が奪われ、幼い子どもたちも苦しみの中にあります。混沌の中にあなたの栄光が表されますように、絶望の中に主の慰めと癒しがありますように、隔ての壁を取り除き、一日も早く事態が収束に向かうよう祈ります。来たる11日は信教の自由を守る日として各地で集会が予定されています。あなたを信じる自由と信仰を表現する自由の大切さ、かつてそれが妨げられた歴史を覚えます。この自由を脅かしたり否定したりする諸々の力に対し、いつも目覚めていることができますように、私たちをただ主に従うものとしてください。とりわけ政治を預かる者たちが真理と公平と思って御心を行い、私たちが自由と責任と思って日ごとの技に励み、さまざまな問題に対処し、また互いに信頼しつつ神の国を待ち望むことができるようにしてください。今日も各地でもたれる礼拝の上に祝福がありますように、他の地にある主の教会があなたの憐れみの中でこの一週も守られますように、特に語る牧師を御霊の力で満たしてください。この礼拝を覚えつつ、家族や仕事などさまざまな事情で集うことの許されない者が多くいることを覚えます。すべての家庭を祝福し、病んでいる者、虐げられている者、悩みの中にある者を顧み、またその中から救い出し、健康と平安とを回復させてください。どうかそれぞれの場にあって豊かな祝福に預かり、またそこで捧げられる切なる祈りが届けられますように、礼拝を始めるにあたり、この感謝と願いを主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。
お立ちいただきまして、賛美歌433番の1節から4節までを歌いましょう。
Thank you.
座りください。ガリラヤ地方という場所は大変に豊かな肥沃な場所であると言われています。主イエスの時代からずっとこの農業地帯であるということは変わらなかったと言われています。で、現在に至るまでイスラエルの中で最も農業が盛んな地域であったということです。この緑にこうあふれた美しい、田園地帯と言っていいんでしょうか。そういう姿がですね、聖書のいろいろなところに書かれています。で、賛美歌の中でも例えば現行賛美歌ですね、昔古い1954年版の賛美歌で122番ですね、皆さんもよく知っている、緑も深きという歌がありますけども、これは緑も深き若葉の里と歌われていますね。で、ナザレの村よ、なんかちまったと、非常にこの緑も深き若葉の里なんだと。で、イエス様がそのような場所にお生まれになったのだという話をして、イエス様のふるさとがこういう場所だったと。それから120番にも似たようなことがありますね。いざ歌えと、違うか、いざ歌えともよベツレヘムのの歌の2番ですね。いざ歌えともよナザレののに花摘み取りを生まれべイエスよという、かの日のそよ風今も吹きてという、この、風と花と鳥が追うののナザレののにですね、そういう場面をこう見出している、こういう賛美歌もあるぐらいですね。本当にこうイスラエルの中でも最も肥沃な場所で、あると言われるわけです。だいたいイスラエルというか中近東、中東のあたりのことを考えると、どうしても荒れ野とか砂漠とかですね、なんかそんなことをこうイメージとして持ちやすいのですが、よく肥えた土地であり、実る果実であり、そして香る草木があり、それがガリラヤであったということなんですね。で、当時のことわざにもこういうことわざがあったようです。ガリラヤで千本のオリーブの木を育てるのは子供一人育てるよりもたやすいことであると。面白いですね。子供一人の方が手間がかかると、ね、オリーブ千本の方がまだ優しいと、そういうことなんですね。あ、なるほどと。それぐらい勝手に茂ってくれる、それぐらい肥沃だったということですね。で、特産物もたくさんあります。オリーブ、ブドウ、クルミ、ザクロ、アーモンド、イチジク、レモン、さまざまな特産物にも恵まれていました。で、こういう特産物に恵まれていた要衝地ですね、交通のこう道がこう、ね、張り巡らされている要衝地であったので、おそらくそういう理由なんだと思いますが、いろんな人が行き来をしていた場所でした。で、絶えず新しいものがそこをこう通っている場所だったと言われています。つまりそうなると革新的な土地柄が育っていくと、新しいものをどんどんどんどんこう流通させていく、そういう場所だった。で、政治的に言うとユダヤの中で最も保守的な色の薄い場所だったという、そういう土地だったようなんですね。で、古代の、ヨセフスという歴史学者がこのように述べています。彼らユダヤ人たちは常に革新、ラジカルな、ね、意味の革新を好み、根っからの変化好きで造反を喜んだ。彼らは反乱を企てようとする指導者にはいつでも従う用意があった。彼らは短気で喧嘩っ早かったと。これがヨセフスという歴史家の見たガリラヤの町、ガリラヤの人たちの気質であると、そう伝えているわけですね。常に革新を望む、ガリラヤの人たちは常に革新を望んでいたと。根っからの変化好きであったと。 そして反乱を企てようという、まあ、政治的な指導者リーダーにはパッといつでもついていくよと、そういう気質を持っていたと、短気で喧嘩っ早いと、そんなことを言っているわけですね。でこのガリラヤ、こういう土地のガリラヤにおいて主イエスの噂がパッと広まるわけです。その評判が周りの地方一帯に広まったと言われている通り、ガリラヤの民衆たちはイエスという知恵と霊に満ちた方に革新的なカリスマ性を感じたのかもしれません。指導者のイメージ、ローマ帝国から解放してくれるこの人こそ私たちがついていくべき、いつでも聞き従う用意のある指導者はまさにこの人なんだと、ふっとこうみんながこう目の覚めるようなですね、そういうこう指導者がこの人だろうというこういう評判がぐっと広がったんだと思います。で一方的な期待をこのイエス様に向けていた、それが当時のガリラヤの雰囲気だったというわけです。まあ、当然ながらイエス様自身には改革、革命、指導者というような意図は全くありません。戦うこととは全く無縁な、むしろ右の方を打たれたら左の方を向けなさいと語る指導者、そういう意味での指導、そういう言葉が語られる方なわけですね。この方こそが我々に罪から、我々の罪を解放してくださる方なんだと、人間的な貧しさから回復してくださる方なんだと、まあ、そういうような主の神の国の到来を告げるものであるという、それが聖書の語るイエス様の像であります。つまりガリラヤの人たちが見た革命家ではなくて、イエス様は救い主であったということなんですね。でそのためイザヤ書61章の1節から2節を引用してこのように言います。主の霊が私の上におられると、貧しい人に福音を告げ知らせるために、主が私に油を注がれたからであると、主が私を使わされたのは囚われている人に解放を、目の見えない人に視力の回復を告げ、圧迫されている人を自由にし、主の恵みの年を告げるためであると、このように救いを語るのです。で、これを読み終えたイエスはその場で座り、そして話し始める。まあ、ユダヤ教の会堂では、座って話すということが、まあ、慣例になっているわけですね。だイエスが座った途端に会堂にいる人の目が、人の目がイエスに注がれていたと書かれています。何を話すんだろうかと、今からまさに解放について、あるいは改革について、革命について話すかもしれないと、まあ、そんな興味津々ので見ていたのかもしれません。でイエスはそこで話し始めます。この聖書の言葉、すなわちイザヤ書61章の言葉ですね。今日あなた方が耳にしたとき実現したと、このように言います。つまりこのイザヤ書の言葉、メシア予言が今ここで実現したのだと、すなわち目の前にいるものこそがメシアなのだとイエスは語ります。でそこで、目の前にいるユダヤ人たちはざわざわざわと、まあ、ざわつくわけですね。まあ、本当にざわついたかどうかは分かりませんけど、あれという雰囲気がおそらく漂ったんだと思うんです。なぜなら目の前にいる人はメシアと言っているけれども、ヨセフの息子じゃないのかと、そういうことなんですね。戸惑いを覚えたということです。イエスの言葉を真正面から信じることに躊躇する民衆たちが街道の中にいたのだと。革命的なリーダーならまだ分かると、政治的な指導者であるならまだ分かると、しかしどうなんだろうかと、メシアだということをにわかに信じることのできない自分たちがいて、まさか大工の息子がメシアなのというようなざわつきがそこに起こったわけですね。医者よ、自分自身を治せという言葉座を引いて、
カファルナウムでいろいろなことをしたと聞いたが、郷里のここでもしてくれというに違いないとイエス様は言います。つまり自分をメシアとして見ていない人たちに対して、私が何か印を見せてくれるだろうとみんな思ってるんじゃないのと、あるいはカファルナウムで私がやったことを噂で聞いているだろうけれども、今目の前でその印、例えば目の見えない人を開かせたり、歩けない人を歩かせたり、死んだ人を生き返らせたり、そういうような何か印を見たら、あ、この人はメシアだったんだと信じるんじゃないのという、そういうことを言うわけですね。医者よ、自分自身を治せというのは、そういうことわざなわけです。民衆は印が欲しいと言っている。ヨセフの息子であり大工であるイエスがまさかメシアであるとはにわかには信じがたいということですね。まあ、その昔ノアの箱舟のノアが箱舟を作るのを周りの民衆たちがみんな嘲笑いの中で見ていた。まさか雨が降るとは本当に思わなかった。そして実際に雨が降って初めて本当に大洪水が来たことが分かった、そういう話もありました。また有名なイエスの弟子トマスは主イエスが復活したという話をまた聞きしても信じなかった。この目で見なければ、この指を脇に入れてみなければ絶対に信じないよと、印がなければ信じないと彼は固くなに拒みました。まあ、そういう印を見なければ信じることのできない私たちが、私たち人間であると言っていいかもしれません。で、この印が欲しいという文脈の中でイエスは預言者エリアの話と預言者エリシャの話をするわけです。ナーマンの物語ですね。で、この物語は両方ともどういう話かというと、ユダヤ人ではなく異邦人が救われた話です。で、これを話し終えたためユダヤ人たちは怒りに燃えてイエスを追い出して崖から落とそうとしたと書かれています。で、私たちはそこで疑問に思うわけです。なんでそんなに怒ったのかなと。イエスはユダヤ人たちから殺意を持たれるほど恨まれるような話を本当にしたのかなと。確かにパッと読んだ感じではユダヤ人が救われたのではなくて異邦人が救われたんだという話をまあしているわけですから、まあ、そういう意味においては目の前にいるユダヤ人たちはちょっとイラッとしたことはなんとなくわかる。まあ、でもそう聞こえたとしても、この殺意にまで至るようなですね、ここまでなぜ彼らがそう覚えたのかということなんですね。おそらくはこの人が自分のよく知っている人だったということはあるのかもしれませんね。自分たちのよく知っている、ああ、あの大工のイエスねと、それが何か偉そうなことを言っていると、自分に身近なものが自分たちを否定していると、そういう思いが、まあ、彼らをこう生きり立たせたということなのかもしれません。そしてこの2つの物語を少し見ていきたいのです。最初はエリアの物語、エリアの時代、3年半にわたる大飢饉が起こりました。で、神様はエリアにですね、水を確保させるため、食料を確保させるためにシドンという場所に行かせ、そこにサレプタのヤモメのところに、身を寄せるように命じたのでした。これは神様に命じられたから行ったわけですね。で、エリアはそこで焚き木を拾っている一人のヤモメにパンをください、水をください、まあ、そう言って自分がひもじいというようなことをアピールしたわけです。お願いしますと。するとそこにいたサレプタのヤモメ、この女性は生活に苦しんでいたわけで、そういうね、お申し出をいただいたんですけれどもと。私とたった一人の息子がいます。この二人分の食料しか実はないんですよと。これがなくなってしまうと、私たちはあとは死を待つばかりで、皆さんというかエリアさんにね、あなたに分けてあげるだけのものはありませんと。ほんの少しの小麦とほんの少しの油があるだけなのですと まあ、これにこのように言うわけです。でこれに対してエリアは言います。大丈夫だと、神様がここに来いと言ったんだから、だ大丈夫なんだと、私の言う通りにしてくださいと、まず私のためにこの小麦をパン菓子に変えてくださいと、そうすれば壺の中の粉は尽きることなくあふれかえり、瓶の中の油は耐えることがなくなるでしょうと、このように言います。そしてエリア、ヤモメはどうしたかというと、エリアの言葉の言う通りに行ったのです。もしかするとこれは嘘かもしれない、わかんないんですよ。けれどもこのサレプタのヤモメは、あそうですかと、神様がおっしゃるならと言って、この預言者エリアの話を聞き、そして自分たちがもしこれが間違いだった場合、息子と自分は野垂れ死ぬにもかかわらずパンを焼いてエリアに渡した。するとエリアが言う通り、大飢饉が終わるまで粉は尽きることなく瓶の中の油は絶えなかったと、このように言われています。そしてもう一つのお話、ナーマンの物語。預言者エリシャの時代、イスラエルの隣にあるシリアという国にナーマンという将軍がいたんですね。で彼は重い皮膚病を患っていました。まあ、どういう病気だったんでしょうね。雷病とか昔は言われました。重い皮膚病としか言われない、レプラと言われたり何と言われたのか分かりません。とにかくもう皮膚がただれて大変なことになっていた。しかし評判の良い奇跡行為者であるエリシャという人が、まあ、いるらしいということで、遠いところからやってきました。まあ、お付きの者を連れてですね、兵隊たちを連れてきたわけです。そしてエリシャに会おうとしたんですが、しかしエリシャはこの遠距離をはるばるやってきたナーマンに直接会うことをしないで、使いの者をよこしてナーマンにことづてをするのです。ヨルダン川で身を7回沈めなさい以上ですね。でこれを聞いたナーマンは怒るわけです。私将軍ですよと、こんなことですかと、こんな立場のある私に対してもっと丁重に扱ってくれると思ったと、もっとうやうやしく何かの儀式を取り行ってくれると期待してやってきたのに、何ですかと、人づてにただヨルダン川に7回水に浸かりなさいと、どういうことだと。しかもヨルダン川よりもシリアの川の方が水がきれいじゃないかと、何を言うんだと。で彼はすごく怒るんですね。けれどそれで、ナーマンはもう帰るって言って帰ろうとする。でそこでナーマンの部下がですね、ちょっと待ってくださいと、まあ、あのエリシャが言うんだから何かあるんじゃないですかと、まあ、ここはまあちょっとね、一回やってみたらいかがですかというわけです。で彼はまあ考えて、まあ、そう言うならじゃあやってみようかと、騙されたつもりでとりあえず7回、浴びてみようという形でやるわけですね。1、2とかやるわけですね。すると彼は騙されるどころか、この重い皮膚病が全くきれいに癒されたのだという、そういうお話です。でこの2つのお話をイエスがユダヤ人にしたところ、彼らは憤慨し、そして殺意すら覚えて殺そうとしたのだということなんですね。先ほども言いましたように、これはユダヤ人が救われたのではなくて異邦人が救われたという、それにまあ寄っているわけです。そしてそれを語ったのがイエスであると、あのイエスが喋ったと、まあ、そういうこともあったと思います。この時のユダヤ人、イスラエル人たちは異邦人に対して神の救いから外れた民と考えていたわけです。そして先民思想があった、自分たちが救われる民であるという考え方があった。イエスはそれに真っ向から否定した。あなたたちが救われるのではなくて異邦人が救われるんですよと、こう言ったように聞こえたんでしょう。そして彼らは殺意すら覚えて追いかけ回そうとしたのです。そしてそこをスルスルっと通り抜けて、イエスは事なきを得て逃げることができたというのがこの話なわけです。しかしこう今日のこの話ですね、2つの例え話が出てきました。でこの話についてよく考えてみると、積極的に異邦人を救う話ではないということがよくわかると思います。 よく見てください。大飢饉の時、エリアが訪問したのは外国人を救おうとして行ったのではなくて、エリアが外国に行けば何か食べ物にありつけることができると思って神様に促されて行っただけなわけで、でそこにたまたまサレプタのヤモメがいたという話です。外国人を救おうとして救った話ではない。そしてもう一つ、ナーマンの話に至ってはエリシャはナーマンに会おうとしていません。門前払いです。でもせっかく来たからといって、使いのものを出して7回ヨルダン川に浸りなさいと言っただけです。積極的にこのナーマンを救おうとして救ったわけではない話ですね。神が外国人を優遇しているのだという例え話ではないはずなんです。ただ一つだけ共通することがあります。それはこの二人とも、サレプタのヤモメもシリアの将軍ナーマンも、外国人、異邦人、ユダヤ人であるなしにかかわらず、預言者の言葉を聞いた、預言者すなわち神に示された言葉を言われた通りに行ったということが共通しているわけです。言われたことをすぐに信じたということが重要なんです。まあ、確かにすぐというとナーマンは違うじゃないかというかもしれません。最初はエリアの言葉にイラッとして帰ろうとした、諦めてもう帰ろうとした。けれども、まあ、側近の者たちの言葉に耳を傾けるその柔軟性を持って、まあ、そう言うならじゃあやってみようかという、そういうことですね。あの復活のイエスの時、網を投げ入れてみましょうと言ってものすごく大量だった話もあります。あるいはペトロが証明を受けた時に、何度夜通しやったけれども一匹も取れなかったと言った時に、イエス様にもう一回やってみなさいと言って、お言葉ですからじゃあやってみましょうという、最初は否定しようとしたけれども最終的にそれを従って大量だったというお話もあります。これと同じ、ナーマンも最初は否定しようとしたけれども、しかしこのお付きの者に言われて促されて、まあそれでもまあ聞こうとして聞いた、それで自らの身がきれいになったのだという、そういうお話です。サレプタのヤモメもナーマンも信じて従う前に何か印をくれとは言わなかったということですね。印が欲しいという文脈の中で、印を示さなくても聞き従うということ、それが大事なのだと、何か保証を要求し、その要求に神様が乗って、それに対して周りの者たちがじゃあ信じますという、そういう契約を結んだわけではないのだと、主の言葉に従うというのはそういうことなんじゃないですかと、神様に言われたから、神の言葉が示されたから、だからその通りに行ったという、ただその一点に尽きるのだということをイエス様は言っている。イエスが引き合いに出しているこの二つの物語は、今目の前で印を欲しがっているユダヤ人たちに対し、あなたたち印を欲しがっているけれど、印を見たから信じるのではなく、信じる時に印が与えられるのだという逆転の事柄を与えている、示しているのです。ですからイエスはユダヤ人を罵倒することを目的としているのではないのです。異邦人が優遇されて救われているのだということを言おうとしているのではないのです。むしろ神の民であるというのはどういうことなのか、神の選びを受ける民とはどういう民のことなのか、それを端的に示そうとしてこの二つの物語を話されています。神の救いをそのまま受け取ろうとしていないユダヤ人たちの態度、すなわち印がないと信じないという態度を問いただして、これが語られているということです。神に従うという声は大変に難しいことかもしれません。ヘブル書の11章1節にあるように、望んでいる事柄を確信し、見えない事実を確認することこそが信仰であると聖書は言います。こうなってほしいなと願うことがあるならば、 すでにそれを得たものと確信する、そうやって歩むことなんだと。信じるに足りる証拠をもらったから歩み出そうというのではなく、望んでいる事柄を歩みによって確信していく、神様がその確信を与えてくれることを信じて歩むことなのだと、それが信仰であると聖書は言います。イエスが聖書を朗読した後、この聖書の言葉は今日あなた方が耳にしたとき実現したと宣言します。今日と言われているのが重要です。明日信じようとか印を見たから信じようとかではなく、今ここでこの時に信じようとする、そこに神の救いが存在するのだと、まだ見ぬ希望を今ここで信じるのだと、聖書はそのように宣言をいたします。この時イエスをメシアとして見ることができなかった者たちがいるのと同時に、それをメシアであると信じる者たちも同時にいたはずなのです。イエスを批判する者たちはそれを信じることができなかった。しかしこの方こそが誠の人であり誠の神であることを信じることができた者たちもいた。その信じるものでありたい、私たちの信仰がまさにその信じることに、救われているという確信、その宣言の確信の中に歩みたいと、私たち今ここに生きる者として今日この宣言を、今日この救いの宣言を受けた者として歩みたいと、そのように思います。お祈りをいたします。御在天の父なる御神、主の日の礼拝が与えられ、心を新たに御言葉に聞くことができ感謝いたします。私たち人間があなたの一人子イエス・キリストをふるさとで受け入れなかったにもかかわらず、あなたは私たちを受け入れてくださり、救いの宣言を与えてくださいます。心改め、思いをあなたに向けて、救いの出来事を信じるものとさせてください。まだ見ぬ完成の時を信じ、しかしそれがもうすでに与えられたものとして歩むことができますように。これらの感謝と願いとを主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。